第14節、フレミングの左手の法則。前の節の問題はできましたか？問い1は基本的に前の節の問い3と同じです。ただ、図の角度が違っています。前の節では、電流はテキストの裏から表と表から裏の2通りでしたが、ここでは左から右、右から左の二通りです。だから、合わせる左手の角度も違ってきます。でも、違うのはそれだけです。基本的には同じです。電流の向きを手の甲から手のひらの向きに合わせ、手の根っこを N 極、指の先を S 極に合わせます。すると、親指の向きが力の向きです。鉛筆を中指と薬指の間に挟んで電流の向きを示す方法もあります。鉛筆の先が手のひらの方に向くように挟むのです。ではやってください。次に問い2に進みます。実際のテストでは、この問い2のように出されます。斜めから見た図になるのです。こうなると、電流、磁界の向きを混乱する人がいます。そういう場合は、問い1のように、真正面から見た図に、自分で書き換えてからやったらわかりやすくなります。では、やってください。そして、問い3をやってください。電流はプラス極からマイナス極へ流れますね。問い4では電流がプラス極からマイナス極へ流れるとして問題を解いてください。やってください。左手の中指、人差し指、親指の3本を互いに直角になるように開き、中指を電流の向き、人差し指を磁界の向きに合わせると、親指の向きが電流が受ける力の向きになります。これをフレミングの左手の法則と言います。学校では、それを教わると思います。基本的には前の節で学び、この節で練習したのと同じです。ただ、本家のフレミングの左手の法則でさせると、手をぐるぐる回しているうちに指の角度がおかしくなる生徒が少なくないのです。前の節で学んだ変形の方が合わせやすいようです。問い5をやってください。これでこの節の説明を終わります。